夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは元サッカー日本代表小林大吾さんです。小林大吾さんは清水商業高等学校から J リーグ東京ヴェルディに入団。大宮アルディージャに移籍後、オシム監督に呼ばれ日本代表として参戦。その後海外のチームでもプレーされ、現在は子どもたちのサッカー指導と育成のほか、実業家としても活躍されています。今週は元プロサッカー選手小林大吾さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、ベースネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは元サッカー日本代表小林大吾さんをお迎えしました。大吾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず自己紹介、ご挨拶お願いします。
いや、あやちゃん言ってくれましたが、元サッカー日本代表の小林大吾です。
いいですね、
はい、なんか自分で言わないとなかなかね、僕、まあ、海外が長かったので、
それそれ、
はい、これもう前面に出していこうと思います。
そうです、だってオシムジャパンであり、
はい、
アンダーから日本代表だったもんね。
そうなんですよ。そうやって考えると、うん、まあエリートですね。
いいですね。いいですね。そのスタンス、
すいません。
でもそれこそ、はい、今回ね、大吾さんとこう共演できたっていうところでは、うん、私も本当20年来の
そうですね、
ご縁なんですよね。
はい、
はい、だってワールドユースもさ、
うん、
私携わってたの覚えてる？
そうだよね。
覚えてなかったでしょ今。
いや覚えてる覚えてる覚えてる、
うん、そう、UAE の大会に向けた U20 の時に取材もさせていただいたりとか、う
ん、それはこんな可愛い子いたら覚えてますよ。
優しいね、こうね、
真摯だよね。あ、みんな顔は知らないですもんね、あいちゃんのね。
え、
ラジオ聞いてる人。
ああ、そうそうそうそう、
そんなことはないか。
もうね、でもね、20年も経ってるしさ、なんか裏方だからさ、やめてやめて。
裏方なんだ。
裏方ですよ。
なるほど。
で、はい、それこそその大吾さんがヴェルディにいた時代に取材をさせていただいて、
うん
はい、もうこの優しさでだいぶ救われましたよ。
うん、そうですか。
うん、
もっとね、今思えばもっとなんかこう、あやちゃんがチームに取材とかしやすいような環境をもっと作れたのになーってちょっと後悔はします。
優しいですね。
いやいやいや、きついでしょ、あの時代の癖の強いヴェルディにね、一人二十歳の子が取材に来るって相当辛かったと思います。
豪華な車もね並ぶ中、うんうん、いかに選手にコメントを聞くのかって、
なるほど、
結構ハードルが高かったんですよ。
はいはいはい、
だってその当時もすごいメンバーでしたよね。
すごいですよ。北澤さんいて、武田さんいて、
はい、そうですそうです、まあ、皆さんね、優しかったけれども、
優しいですよね、
はいはい、なかなか試合の情報を引き出すにはね、うん、足りずだったり、力量足りずだったので。
確かに。
その時に大吾さんはすごい丁寧に親切に答えてくださって、車から降りてきてくれた時があって、
いやいやいや、
優しさと思いましたもん。
いやいや、そりゃなんか僕もまだその時ペーペーですから。
いやいやいや、
そうで同い年っていうところもあったので、はい、でそうご縁もつながりながら、こう大吾さんが活躍していくところも見守らせていただいていて、うん、そして、まあ、先日それこそこの世田谷区であのラジオの収録代わりにバッタリ会ったんですもんね、
はい、うん、そうですね、う
ん、いきなり声かけてすいませんでした。
いやいや、よく気づいてくれたなという
もちろんですよ、
結構僕気づかれないですから、
うん、そうなの、
はい、
確かに選手って、うん、ユニフォーム脱ぐと気づかれないパターンありません？
はい、さらにその中でも僕オーラないタイプだから気づかれないですよ。
なくはない本当になくはない、
生活はしやすいですよ、バレないですから。
そうなんだ、はい、確かにね、こう目立つ方だったりするとね、はい、そう言われるけど、でも通好みというか、うん、大吾さんのねこのファンも多い中でというところで、うん、こう世田谷ともねこうゆかりがあるのかななんて思うんですが、はい、え、どう？ご縁だったりとか。
いや、だからそのそれですよ、ヴェルディいた時の、
うん、
18で静岡から東京に来て、うん、最初に住んだのが世田谷。
あた、そんな世田谷に住んだの？
はい、
静岡から来て、
はい、田舎もんが調子乗って
、どうでした世田谷の、世田谷住まい。
共同に住んでたんですけど、うん、まあね、まあまあ遠いんすよ、クラブハウス読売ランドだし、うん、でもちょっとねカッコつけて共同あたりになんて住んだんすけど、うんうん、まあまあでもなんかねあれなんですよ、練習終わってなんていう、やっぱ先輩たち、北澤さん、武田さん、うん、前園さんとか、
すごい
ですね、練習場にやっぱちゃんとこう綺麗にしてくるんですよね、うん、ジャケット羽織ってたりして、うんうん、それをだからなんていうんだろう、練習終わりもちゃんとこうなんていうんだろう、よ、いい意味でカッコつけてちゃんと都心の方に帰っていく自分みたいなところで、うん、結構モチベーションがあったりとか、うんうん、もしたりするんすよね、うん、はい、
なんかそれが本当夢を待たせるというか、うんうん、ね、っていうところでもあったりしましたもんね。 そうですね、
はい、
そうなんだ。じゃあ、うん、東京、まあ、日本にいるときは世田谷に住むことも多かった、
う
ん、
そうですね、世田谷当時もそうだし、うん、今も世田谷だしというところでは世田谷にはお世話になってます、
うん、はい、そんな世田谷ともねゆかりあるというところでもありますし、うん、結構なんかあのサッカー選手の交流会もしてそうだななんて拝見してました、
はい、そうですね、それこそもう大先輩の三浦康俊さんが馬事公園ところで、うん、はい、自身のスクールと、うん、サッカークラブやってまして、そこにこう月1回ぐらい、うん、もうレジェンドたち、小野伸二さんとかみんなが集まってただただ楽しくボールを蹴るという会も行われたりします、
うん、ね、安フットサル場でね、はい、こうイベントされてるんだななんて、はい、テクニシャンというかなんかすごい面々ですよね、うん、やってみてどうです、フットサル。
いや、もうやっぱね面白いんすよ、その上手な人たちと一緒にやると、うん、あやちゃん今度見に来てくださいね。
行ってもいい、超
見れますよ全然。見てることは全然できるんで。
あのね、スペース観覧スペースありますしね、うん。
やってもいいしね。
やりたいんだけどさ。
だってこの前あの吉田沙織ちゃん
入ってましたね。
沙織も来てとか、はい、女性もたまにいたり、うちの息子も入れてもらったりしたんで、皆さん優しくこう、はい、なんとなくこうその場の空気を感じながら。程よい力加減でやってくれますので、はい、
もう本当に、うん、惚れるというか魅了される、うん、ね、テクニック満載なんだろうなっていうところで、はい、こうあの引退されても皆さんね、うん、仲がいいんだなっていうのも感じます。
そうですね、先輩たちのおかげでずっとこう、うん、なんか集まれる場があるなと思ってます、うん、はい、
またね後半では大吾さんのそんなルーツだったりとか、うん、サッカー人生についてもね伺えたらと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
さあ、それでは大吾さんが選んでくださった曲を教えてください。
はい、清水翔太さんのホームですね。
選んだ理由は、
いや、やっぱねこれ自分も海外11年間挑戦してきたんですが、海外にチャレンジしてる自分というのとなんかこうはめて、こうやって見る、この曲聴くともうめちゃくちゃしみるんですよね。ちょっと切ない気持ちにもなるし、でもなんかこう今更帰れねえよなみたいなところやっぱり重なったりして、はい、すごい好きな曲です、はい、
それではお聴きいただきましょう。清水翔太、ホーム。世田谷ドリームプロジェクト、今週は元プロサッカー選手小林大吾さんをお迎えしています、
はい、
サッカーとの出会い、始めたきっかけってどんなとこだったんですか？
それこそやっぱり J リーグ開幕ですね
開幕何年生、
3年生かな小学校さ
あそっか学え一緒だよね学年
3年の時じゃなかった
10歳じゃないえ10歳4年生、
うん、4年か
そんぐらい
4年だっけ
そんぐらいですそんぐらいですですよね衝撃でしたよね、
うんうん、衝撃それまで、まあ、まあ静岡なので地元が、うん、まあサッカーはまあみんなサッカーなんですけど僕それまで野球やってたんですよ
へえ
自分の父親が高校まで野球部で甲子園目指してたみたいな人なので野球が好きで家はいつもジャイアンツ戦っていう状況だったんですが、うん、J リーグ開幕に向け、サッカーがどんどん流行りだして周りの友達みんなサッカーばっかりでサッカーやらないともうなんかどうにもならないみたいな友達と遊べないみたいな状況でいやいや始めたというか
いやいやあそうなんだ
そうなんです実は
へ
でもそう始めてすぐぐらいに開幕したんだ、うん、でもう自分もあのカズさんとかもう J リーガーに憧れて、うん、もうそっからはもうハマっちゃって毎日ボール蹴ってるみたいな感じでしたね
さすがだよさすがだよでもそれこそサッカー王国の文化もすごくなかった静岡
いやすごい本当に
どうでした、うん、
そうそれが何がなんでサッカー王国なのかみたいなところは正直わかんないんですけど
確かに、
うんうん、でもやっぱり、まあ、僕もそうですけど中学でも日本一になったし高校でも日本一になったし
すご
っていう強いシンプルに強い、
はい
まあ多分優秀なコーチ監督さんがいたし、うんうん、ちゃんとこう全国でも結果出してたみたいなところなんですかね、
はい、それは日々自主練それとも本当コーチの下でこうぐんぐん成長していった
もうだから名門校になると地域の一番うまいやつらが集まってくるわけですよそこでポジション争いするので勝手に上手くなるっていう部分が一番大きいんじゃないですか、うんはい、
環境だったりとか、ねうん、刺激っていうところもありますもんね、うんうん、それこそ中学も名門だし、
はい、
今の高校のお名前は清水桜ヶ丘高等学校ですが、
はい、
それこそもう清正ですよね、うんうん、またすごい名門校に
そうですね清正はやっぱ憧れるとこですよ静岡の子供からすると静岡学園、
はい、
清正、
はい
藤枝東とかみんな目指しますからね、はい
清正は誰に憧れたとかっていうのもあります？
小野伸二さんですね
もう前半でも名前が出ていた小野さんに憧れてっていうところですもんね、はい、被ってはいないんですもんね
入れ替わりなんですけど
そうです、ね、
もう神様ですね
やっぱりその時もすごかったのテクニックだった
すごいしもう日本の宝じゃないですか伸二さんは
本当ですね、
うん、正直、まあ、高校とかもよく練習来てくれてたんです、
うんうん、
浦和レッズ入った後も
そうだったんだ、はい、
一緒にボール蹴ったりとか、
ま、蹴り替えとかもありますもんね、
はいはい、もうなんかねうますぎてへこむんすよ逆にこういうのが、うん、こういう人がプロなんだと思うとなんか自分がプロなんかみたいな逆にねテンション下がるというね
現実を、はい、見せられる
そうなん
でも大吾さんもテクニック系というか柔らかいタッチじゃないですか、
はい、
やっぱりそれ小野さんからも指導を受けたりとか目に盗むところもあった
あもうだから真似してきましたよねもう真似するとこから始まりますからねサッカーの練習は好きな選手の真似からで新次さんのやっぱその柔らかいタッチってずっと憧れてたので、うん、自然と自分もそうだったんですけど、
うん、
本物見るとねへこみますよ
ああそうだったんだ、うんでもそれとともに憧れ夢にもなったんじゃないですか
そうですねあの目標ですよね本当に、うん、そこ目指して頑張ろうっていう気持ちにはなりますね
中高やっぱりプロサッカー選手 J リーガーって憧れてだったんですか
あもうだから小学校からですよそこをもう何にもそれ以外というかプロサッカー選手になる以外考えてなかったですね
すごい、はい、でもそんな夢を持ってそれして憧れの選手とともにとかっていう風に、うんうんプレーできた夢を叶えたっていうのもすごくないですか、うん、
そうだから自分がまあ大好きだったヴェルディに自分が実際入りテレビで見てた先輩たちとプレー一緒にしてっていう、うん、その瞬間っていうのはめちゃくちゃ嬉しかったですね、
うん
はい、
やっぱりその親孝行というか親御さんも喜んだでしょう、うん、
そうですね。もううちの親父なんてサッカー始めた時点であれですよ、ブチ切れですよ
ね、
うん、野球やらずにサッカーがあって、うん、だから最初はもう全然試合なんか見に来てくれなくて、でもだんだんね、なんか選抜とかね、県選抜とか選ばれ出すとね、こそこそ来るんですよ親父が
いい関係そう、うん、でもじゃあ本当一番の味方になってくれたんじゃない。
そうですね、本当にこう送り迎えとかもたくさんしてもらったし、
うん
うん、感謝しかないですね親には。
そんな息子が日の丸も背負うんですよ、日本代表になった、うん、とかっていう時にはなんかメッセージとかもありました。
どうでしょうね、なんか意外とその時に家族みんなは冷静だったというか、うん、逆に親戚中の方が騒いでるみたいな感じですかね
確かにもうあの、ね、富士界隈清水界隈というか、うん、みんなが喜びそうですもん ね、
そうですね、
静岡総伝になって、
うん、
ああそうだったんだ、うん、でも夢に向かってその努力したことだったりとか、うん、自分の原動力ってどんなとこでした。
なん、はい、でしょうね、いやいつでもこうもっともっとサッカー上手くなりたいなって思ってたし、うん、なんかね、しかもその環境が変わるとき、ヴェルディから大宮に移籍した後なんすよね、
うん、
日本代表入ったのが。
そっか、
うん、大宮の1年目、要はその環境変わって、なんていう、自分のこうパフォーマンスちゃんとこう認めてもらえるように頑張んなきゃいけないとか、そういう時のなんかこうモチベーションというか、そう、そういうのがすごいこう原動力になるというか、だからその後もこう海外にチャレンジするとか、いろんなチーム渡り歩くとか、僕はなんかこう環境をどんどん変えていかないと成長できないって自分がそういうタイプって分かってるので、いつもなんかわざとそういう場所に環境に身を置くというかっていうのは考えてましたね。
そんなね、野心だったりチャレンジ精神だったりっていうところをねあるからこそこうね、また世界へと羽ばたいたのかなと思うので、はい、また来週もお話を聞かせていただけたらと思っております、はい、さあ今日のゲストは小林大吾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今回は千歳船橋エリアを探してくれましたよ。さあそれでは呼んでみましょう、正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください、瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は小田急線千歳船橋駅から徒歩5分ほどでしょうか、千歳通り沿いにありますパティスリーリブレーブをご紹介します。お話はスタッフの辻神楽さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあこちらはいつオープンされたんでしょう。
はい、2021年11月の6日です。
はい、またこの千歳船橋駅の近くにケーキ屋さんを、まあ、オープンさせた何かきっかけはあるんですか。
きっかけは魅力的な街並みだったことと、あとは大家さんとのいい出会いがあったからです。
はい、もう店内ね見回すと本当にあの、なんて言うんでしょう、ちょっと上品なと言いますか素敵な空間になってますけれども、だいたいケーキは通常常時どれぐらいあるんですか。
小さいケーキはだいたい20種類以上はございます。
もう今ちょうど春ですから色とりどりの綺麗な、ね、ケーキがたくさん並んでるんですけれども、おすすめは何でしょうか。
おすすめはシュワラクレームですね。こだわりの材料で作ったカスタードクリームに泡立てた生クリームを合わせた当店自慢のシュークリームです。
はい、今目の前にご用意いただいてますが、あのシュークリームでもどちらかというとあの外側はカリッとしてる系。
そうですね、クッキー系の生地になりますね。
はい、では早速このちょうど手に収まる小ぶりかも私は好きですけれども、いただきます。うん、クリームがいっぱいで溢れ出た
ありがとうございます。
うん、おいしい。このサクサク感とクリームの優しい味が美味しいです。一体一日どれくらい出ます。
一日だいたい、
これ例えば辻さんずっともう朝から出勤してずっとお菓子作ってるんですか。
私は接客の担当なので、だいたい厨房の方は別にいらっしゃいます。
ちょうどねガラス越し奥に広い、まあ、工房が見えますけれども、うん、やはり売る方も作る方も大変だと思うんですけれども、地元の方が多いですか？
そうですね、常連のお客様が結構いらっしゃる感じにもなりますし、地方から来てくれる方もいらっしゃいますね。
働いてどれぐらいですか？
働いて1年くらいになりますね。
やはりケーキ屋さんが好きだから？
そうですね、リブレイブのケーキが好きなので、はい、就職しました。
どうですか1年経って？
やっぱり大変なことはあるんですけど、美味しいケーキを皆さんに販売できることは嬉しいなとは思います。はい、
ありがとうございます。はい、ではラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、と毎日心を込めてお菓子を手作りしています。と近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
では最後に、まあ、辻さんの夢といいますか、お店の夢教えてください。
と店名にあるようにお菓子で夢を届けて、お客様に幸せな気持ちになっていただくことが私の夢ですね。私たちの夢ですね。
はい、そうリブレーブってそういう意味なんですか？
そうですね、リブレーブはフランス語でリブレが届けるで、レーブが夢で、合わせて夢を届けるという意味の造語になっております。
はい、というまさしく夢を届ける、そして私たちに夢をいただける美味しいお店ご紹介しました。今日は千歳船橋にありますパティスリーリブレーブをご紹介しました。お話はスタッフの辻神楽さんに伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
20種類以上のケーキ見てみたい。
シュークリームのサクサク音たまらなかったですね。素敵なネーミングで幸せになるご褒美になるのではないでしょうか。辻さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ、世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、 売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。